イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です、と言われた。それから弟子に言われた。見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子は、イエスの母を自分の家に引き取った。5月の2日と9日、2週連続でお話をさせていただきます。9日は母の日です。それにちなみまして、主イエス・キリストと母親のマリア、その関係を聖書から学んでみましょう。クリスマスの物語において、マリアは中心的な役割を果たしています。神の子の母となるということは、マリアにとって大きな試練でした。それを受け止めて、神に従い、その使命を果たします。マリアの人生は、救い主の母となるという祝福に満ちたものです。しかしそれは同時に、預言者シメオンが語った通り、心を剣で刺し貫かれるような、心労をも伴った日々であったのではなかったか、と推察しています。我が子が、人々からの苦しみを受けて、十字架で殺される。そのことをマリアは見なければなりませんでした。また聖書を読んでいまして、その母をいたわるような優しい言葉というのは、ほとんど記されていません。マリアへの語りかけの言葉の中には、一読すると突き放すような冷たさが宿っています。実はマリアは、母として我が子イエスを心配するだけでなく、一人の罪人として、主イエスから救いを受けなければなりませんでした。そして、一人の弟子となって、主イエスに仕えることを学ばなければならなかったのです。そのマリアが、十字架上の主イエス・キリストの足元に佇んでいます。主イエス・キリストは、十字架の上から、そのマリアに目を留められて言葉をかけられました。それが今日お読みいたしました御言葉です。母マリアを見つめ、愛する弟子を指し示し、これから彼があなたの子だ、と語りかけられました。そして愛する弟子に対しては、これから彼女があなたの母となる、と語られました。聖書はこの後に、その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った、と説明を加えています。新しい母と子がここにできたのであります。また聖書を読んでいますと、この場面のすぐ後に続くのは、主イエス・キリストが頭を垂れて息を引き取られたという場面であります。実は、母マリアを愛する弟子に託す行為が、地上で主イエス・キリストがなされた、まさに最後の技でした。このことをなされてから、主イエス・キリストは、すべてを成し遂げられたことを知り、そして息を引き取られたのであられます。このことは、主イエス・キリストが、ここに至るまでもずっと母マリアのことを心にかけていた。そのことを表しているのではないかと私は思っております。また今日この御言葉が十字架の上から語られたということに思いを向けたく思います。十字架につけられる前に愛する弟子とマリアを個別に呼びまして、僕は十字架で死ぬけれども亡くなったら後を頼む。そういうふうに話すことはできたのだろうと思います。しかし、主イエス・キリストは、そのようにはされませんでした。実は、この十字架上で母を弟子に託すという行為は、主イエス・キリストの技であるとともに、神ご自身が用意してくださった恵みの技であります。主イエス・キリストは、ただひたすらに、十字架に進んでいかれます。そのことを何よりも尊ばれます。
しかし神が、その最後のところで、母との出会いの場を用意してくださったのです。そして主は、十字架を見つめる愛する弟子と、母マリアとを十字架の上から結びつけてくださったのであります。主イエス・キリストは、十字架の苦しみの極みにおいて、最後の息が切れようとしているその苦しみの最中で、母マリアに目を止めておられます。この主のお姿を覚えましょう。私たちも、どのような時にも母のことを、またや母だけでなく父のことをも覚えたいと思います。振り返ってみますと、母に多くの心配を私はかけてきました。また、マリアだけでなく、すべての母親は、剣で心を差し貫かれるような悲しみを、我が子のためにしてきたのではないかとも思わされます。私の中には、父に怒られた思い出と、母を泣かしてきた思い出が詰まっています。なかなか、お母さんありがとう、なんて言えないんですけれども、母の日には言いたいなと、今思わされています。また、主イエス・キリストは、十字架の道を進み行かれたときに、神によって、この最後の出会いの恵みを与えられました。十字架の道を進む者に、神がこの出会いを用意してくださることを覚えたいと思います。私たちが十字架の道を進んでいくときに、そこに至るまでいろんな葛藤が母と子の間であるかもしれない。信仰が違うと、さらにそのことによって母を悲しませることもあったかもしれない。しかし十字架の道の最後には、豊かな再会の時がある。そのことを覚えたいと思います。そしてそれは、ただ、肉親の母と子の再会を超えて、十字架で結ばれる新しい母と子としての再会を、神は私たちに備えておられるのです。